夜道を歩いていると虫の声が聞こえるようにはなってきたんだけど、しかしまだ暑いね。いやでもまあ一時期よりはマシなのかな。でもわかんない、もう麻痺してる感じはありますよね。8月があまりにも朝も夜も暑すぎた感じがないですね。いやなんかもう9月も下旬に入ろうかというのにやっぱりまだ暑い。いやでも涼しいのかな、風が吹くと涼しいですね。でもあの風はね、収録と相性が非常に悪いのでボフボフしたりしてるのかなってちょっと思うんだけど、まあ、今日は仕事の帰りに皮膚科に寄って、まあ、その後帰ってきてるんですけれども、美容皮膚科にね通ってるんですね。もう多分かれこれ3年目ぐらいなのかな。肌荒れしやすくてね、でまあ1年ぐらいこう集中的に月1ぐらいで通って治療していって、なんかね目立つニキビができにくくなったんだよね。あれなんですよね、なんか大人のニキビって繰り返すというか芯が残っちゃって、そこに何回も何回もニキビができるみたいなのを繰り返してて、これはいやでも皮膚科で真面目に治療したかって言われるとちょっと微妙なところなんだよな。私はね、皮膚科があんまり好きではなくて、痛い治療をされるプラスあんまり効いてない感じがするプラス割とこう流れ作業で治療されるみたいな感じが全然好きではなくてですね。いやね、好みとかじゃないとは思うんだけど、でまあ美容皮膚科って保険が効かない治療なので、普通の病院よりちょっとだけこうお客様扱いしてくれる感じがあるんですよね。だからそこがまあいいかな。でも治療自体は痛かったですね。ニキビ圧出したりとかさ、あとイオン導入とかやったりしたんだけど、顔に電気を流すんですよね。あの美への道は厳しいわねっていう言い方をすると、私がすごいなんでしょうね、もうめちゃくちゃ美肌みたいな感じがするかもしれないですけど、人並み以下です。嫌な言い方だな。いやなんか高画質に耐えられないみたいな。いやでもね、肌荒れしてると痒かったり痛かったり、朝起きると新しい吹き出物ができてるみたいなのがね本当に嫌だったので、それが今は頻度が少なくなったのと、あともうあの病院に行って治療すればいいし、おとなしくこの洗顔料と、この化粧水と、あとなんだろうな、この薬を塗ってればいいっていうのがなんか分かったから、余計にこう、あ、急に虫の声が大きく、じゃああれですね、なんかヤブみたいなとこの横を通ってるからあ、聞こえてないといいんだけど、今あの横を通り過ぎたあのチャリのおじさんがカーペってやったの聞こえました？聞こえてないことを願う。びっくりしちゃうよね。私は道に唾を吐く人が一番嫌です。え、一番嫌、言い過ぎだな、嫌度が高いですね、すごくね。怖いよね、なんかなんだろう、急に野生の何かと遭遇したみたいな気持ちになる。え、文明の外側のみたいな。いやでもな、うちの祖父もね、やっぱなんか年取るとこう痰が絡みやすかったりとか、なんていうの、嚥下、飲み込みに関してちょっと問題が発生しやすいみたいで、いやなんかまた確かにね、口の中の状態が悪くて、それがこうね喉に来るとね呼吸に影響があるからね。だからカッペの人を目撃するとヒーって思うんだけど、多分何かしらこう嚥下に問題があって呼吸が困難になるリスクがあるから、やむなくペッてしてるのかなっていう、野生の証明ではないというふうに思うと共存できますか。でも嫌ですね、だっておばあちゃんはやらないもんカッペって。うん、ごめん、この話やめようかごめんね、急にカッペの話して。あれだ、皮膚科の話ね。だからなんだろうな、決まった治療をすればいいみたいなのがあるのが結構心の安定にもつながっているような気はしますね。でね、化粧水とか乳液とか、洗顔料とか全体的に購入しているんですけど、そんなに 市販品と比べてバカ高いかっていうとそんなことないのよね。だいたい2000円ぐらいで、まあ、使う量とかにもよりますけど 1.5 ヶ月とかそのくらい、 2ヶ月とかね持つので、別にでさ、デパコスとかでお肌にいいラインとかって揃えると化粧水ってさ1本2000円どころの話じゃないのよね。でなんかやっぱりデパコスで肌にいいみたいなものを試したこともあるんだけど、聞いたり聞かなかったり、大丈夫だったはずなのに急に肌荒れしたりっていうのがあったんだけど、あの医者でもらってる化粧水をつければいいって思ってから本当にね、なんだろうな、あの選ぶ楽しみはなくなっちゃったけどね。あの新商品出たとかさ、何ロフトとかそういうとこ行った時に、えこれ毛穴に良さそうなパックが出ている、試してみようかなとか、そういう楽しみもまあもちろんあるけど、そういう楽しみはなくなったよね。なんか肌の調子がめちゃめちゃいい時に毛穴の感じ気になるところに試してみようと思って買ったりはするんだけど、割と恐る恐るなので、やっぱ人体実験だからね、結局ね、人体実験じゃないけど人体実験みたいな気持ちで試すしかないからさ、まあだからお金はかかってしまうんですけど、いやでもそうな、あまた肌荒れした、病院行った方がいいのかな、やっぱ化粧水変えてみる、デパコスでこの辺が良さそうとか繰り返しやるより、で市販薬買ったりとかして、えこれ合うのかな、え逆に塗らない方がいい、シミになってきたとかやるより、病院行って病院処方のコスメを買う一択、それがお金の無駄にもならないと思う。もうあの市販のそういうものを買わなくて良いというふうに、買わない買うのもまあ負担なんだけど、探すのもね、人体実験かつギャンブルだと私は思っていたので、それをやらなくてよくなってよかったなとは思ってますけどね。だからまあ必要経費と思って美容皮膚科に通っておりますわ。今日全然違う話がしたかったんだけどな。いやあのトイレにさ出先で入ることってあるじゃないですか。いやトイレね、いやこの間入ったトイレでさ、なんか入るじゃん個室の中に、したら電気が消えていて、あの私が入った瞬間にパッて電気がついたのね、個室の、あなるほどって、こう人感センサーみたいなのがついていて、動くものに反応してこう電気をつけてくれるタイプのねトイレね、省エネエコーって思ったんだけど、なんか用を足そうと思ってこう便器に座ったらですね、5秒ぐらいで電気が消えて、あのすごいねシビアでしたね。えそんな短時間で用を足すことはできぬというふうに思ったんだけど、なんかとにかく5秒で消えるんですよね。あ消えちゃったと思って、5秒ぐらいで動くじゃん、ちょっと軽く上体動かすじゃん、でついたと思ったらまた5秒で消えちゃうのよ。だからなんだろうな、外からの光が多少入ってくる感じだったから別に暗くてもいいかと思いながら、まあ、そのまま用を足して出たんですけど、あれなんでしょうね、すごい暗い感じだったりとか、あと何かこう目視で確認したいことが個室内で発生した時に結構困るんじゃないかなと思いました。中入ってさ、なんか電気を消したくなかったらずっと動かなくてはならないわけですよ、個室の中で用を足しながら全く集中できないよね。だからどうだろうな、あんまり長居してほしくなくてそういう仕様のトイレにしてるのかもしれないね、わかんないけど。でも電気が消えたって長居する人はすると思うけどな、どういう効果を狙ったものなんだろう、あれはすごい気になりましたね。たまにあるよね、人感センサーの反応がいいんだか悪いんだか。今回は設定時間が非常に短い、照明がついている時間が非常に短い、最短で用を足せトイレに当たってしまってちょっと面白かったですね。5秒は無理と思って。ちなみに新宿御苑のトイレです、探してみてください。いや探さなくていいあとさ、あのトイレに行った後に手を洗うじゃないですか。なんか手を洗うところが設計が変ではって思うことがたまにあって、なんか居酒屋とかさ、おしゃれレストランとかでさ、すっげーちっちゃい手洗い場ない、えこんな、え 人間の手のひら2つ分ぐらいのサイズのところでどうやって手を洗えとみたいな。で案の定手洗うともうなんか床までびしょびしょに濡れるみたいな。一応あの拭ける範囲はこうタオルというかペーパーみたいなのでねこう軽く拭いたりとかするんだけど、あれなんだろうな、人間ってもうちょっとバシャバシャっと手洗うよなってすごい思いますよね。あとなんかそういう洗面所に限って水流が強い、なんか初速の水流がめちゃめちゃ強いとひるむよね。手に跳ね返ってさ、たっぷり水を浴びたりとかさ、床にこぼれたりとかするじゃない。だからもう自動でこう水が蛇口から出てくるタイプのやつって水圧どのくらいかなっていつも思いますね。いやあれもなんか調整できないもんなんかね、すごい気になりますね。あと今日行ったトイレはなんか最近さ、水を流すときに必ず蓋を閉じましょうみたいなトイレが結構多いじゃない。だから蓋が閉まってることが多いんだよね。そうするとさ、蓋を開けないと用が出せないじゃん。今日行ったトイレは蓋をグッて開けたらギーって音がして、あれ多分ね前に立つと自動で開くタイプの蓋だったんだよな。ごめんって思う。ごめん自動だったね、せっかちだった私がっていう。たまにやるんだよな。だからわざわざね手汚れたりとか、なんか手バッチリかなって思わせなくて済むように蓋開くタイプのトイレなのに焦って自分で開けちゃうっていう。いやありますよね。いや今日はですね、帰り道に歩きながら、皮膚科に行ったよという話とトイレの話をしておりました。